18、可決した意見書、要旨。議会は3月28日の本会議で7件の意見書を原案の通り可決しました。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益に関する事項について、議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。中小河川の稼働掘削に要する予算の確保等を求める意見書。国会及び政府は今回の中小河川緊急治水対策プロジェクトが地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、先の措置を講じるよう強く求めます。き1、同プロジェクトには稼働掘削を含め平成29年度補正予算で約1300億円が盛り込まれているが、地方自治体の要望を踏まえ、平成30年度以降も十分な予算を確保すること。2、同プロジェクトでは稼働掘削の対策箇所を限定しているが、今後は地方自治体がより柔軟に対応できるよう、対策箇所の拡大も含め検討すること。また、国が直接管理する河川の稼働掘削についても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を行うこと。3、防災安全交付金を活用した中小河川の稼働掘削については、恒久的な制度となるよう検討すること。提出先、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、国土交通大臣。バリアフリー法の改正及び改正後の円滑な施行を求める意見書。国会及び政府は先の措置を講じるよう強く求めます。き1、地域の面的一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の基本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。2、公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取り組みを計画的に進められる枠組みについて検討すること。3、バリアフリー施策を進める際には、高齢者・障害者等の意見を聴取できる仕組みを検討すること。合わせてバリアフリーの促進に関する国民の理解を深めるとともに、その協力が得られるよう、国として教育活動、広報活動等に努めること。4、バリアフリー法改正後、速やかに円滑な執行を行う観点から、改正内容について十分に周知を行うこと。提出先、衆議院議長、参議院議長、国土交通大臣。政治分野における男女共同参画の推進を求める意見書。少子高齢化や人口減少が進展する社会の中で、我が国が持続的成長を実現し、社会の活力を維持していくためには、国民一人一人がその個性に応じた多様な能力を発揮できる社会を構築する必要があり、特に我が国最大の潜在力である女性の能力を生かすことが不可欠であると考えられます。しかし、世界経済フォーラムが公表したジェンダーギャップ指数2017で、我が国は144カ国中過去最低の114位となり、その主な原因としては女性の政治参画が遅れていることが挙げられます。そのため現在超党派の国会議員から政治分野における男女共同参画の推進に向けた議論が提起されているところであり、今後は地方議会においても議論を開始しなければなりません。 そもそも政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、民主政治の発展に寄与するためには、男女共同参画社会基本法の理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、基本原則や国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、推進に関する施策の基本となる事項を定める必要があります。よって、国会及び政府は早期に法整備を行うなど、政治分野における男女共同参画を推進するよう強く求めます。提出先、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、内閣官房長官、男女共同参画担当大臣。性犯罪等被害者への支援の拡充を求める意見書。国会及び政府は、先の措置を講じるよう強く求めます。規1、性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターの設置を都道府県に促すことなどを内容とする法律を早急に制定すること。2、24時間体制のワンストップ支援センターや全国共通番号の電話相談窓口の設置等に必要な予算措置を講じ、性犯罪等被害者への総合的な支援施策を実施すること。3、ワンストップ支援センターへの援助等を定める性犯罪等被害者支援基本計画を策定すること。また、同基本計画に基づき、都道府県が行う性犯罪等被害者支援計画の策定を支援すること。4. 性犯罪等被害者への支援施策の立案過程に、性犯罪等被害者やその支援者等が参画することで、こうした施策が実態に即した形で行われるようにすること。5. 性犯罪等被害の状況や、性犯罪等被害者支援施策の実施状況に関する報告書を公表すること。6. 刑法における性犯罪規定の適切な見直しを行うとともに、刑事手続きにおける被害者負担の軽減策や、未成年者に対する性犯罪の公訴事項について検討を行うこと。提出先、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、男女共同参画担当大臣、法務大臣、国家公安委員会委員長。日米地位協定の改正を求める意見書。現在、我が国において日米安全保障条約と日米地位協定に基づく在日米軍施設区域以下米軍基地というは30都道府県に128施設が所在し、面積は約980平方キロメートルとなっています。そのうち、米軍専用施設は13都道府県に78施設が所在し、面積は約264平方キロメートルを占めています。米軍基地が所在する全国の地方自治体は、長年にわたり基地の存在によって発生する過重な負担を強いられてきました。特に全国の米軍専用施設の約 70% が集中する沖縄県では、米軍機の事故や騒音をはじめ、米軍人軍属による犯罪、事件等が後を絶たず、地域住民の生活は危険にさらされ、圧迫されています。一方、沖縄県以外の各地においても、米軍艦艇と民間船舶の事故が多発しています。さらに危険性が指摘されているオスプレイの全国規模での運用も進んでいます。 日米地位協定の問題は沖縄県だけのものではありません。そもそも日米地位協定は日米の安全保障体制や我が国の社会環境が大きく変化しているにもかかわらず、1960年に締結されて以来、50年以上もの間、一度も改正されていません。これまで一定の運用改善や環境補足協定の締結等がなされてきたものの、根本的な問題解決には不十分と言わざるを得ません。よって、政府は米軍基地から派生する様々な事件・事故等から国民の生命・財産と人権を守るため日米地位協定を改正するよう強く求めます。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣。子どもの医療費等の負担軽減に関する意見書。政府は子どもの医療費等の負担軽減のため、先の措置を講じるよう強く求めます。規1、国の責任において子どもの医療費助成制度をより充実すること。2、国民健康保険制度において子どもにかかる均等割保険料の負担を軽減すること。提出先、厚生労働大臣。所有者不明土地の利用促進等を求める意見書。政府は先の措置を講じるよう強く求めます。規1、所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。2、土地所有権の放棄の可否や利用者がいない土地の管理責任の所在等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。3、探索範囲を限定し、有益な所有者情報へのアクセスを認めるなど、所有者の探索の合理化を図ること。4、所有者不明土地の収容手続きの合理化や円滑化を図ること。5、収容の対象とならない所有者不明土地の公共的事業への利用を促進すること。提出先、財務大臣、総務大臣、法務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣。